今日の、礼拝のメッセージの聖書箇所は詩編の23編です。おそらく詩編の中で一番有名な詩編ではないかなというふうに思います。先週はヨハネの10章からイエス様が私たちの羊飼いである、また門であり羊飼いであるということを考えました。その続きでこの詩編の23編、主は私の羊飼いというテーマで学んでいきたいと思います。よく言われることは、アメリカにおいて、あるいは英語圏ですかね、でこの詩編がどこで一番多く用いられるかというと、葬儀なんだそうです。で、もしそれだけであるならば本当にもったいない話だなというふうに思います。この詩編の23編は、確かに死ということは一つ入ってますけれども、死ぬこと、あるいは死んでどうするかということではなくて、生きることを教えている詩編です。では詩編23編を読みたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますか。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。祈りします。愛する父なる神様、今日私たちが学ぶこの詩編はおそらく世界中で最も愛されている詩編かなというふうに思います。どうぞ、それから私たちがこの詩編一節ずつ学び考えるときに、私たちと共にいてくださって導いてくださいますように、この詩が、この歌が私たちの生活の中でも私たちの生活の歌となりますように、神様が助けてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前で祈りします。アーメン。今日は一節ずつこう見ていきたいと思います。あまりにも有名で、あまりにも、よく知っている詩編かもしれないですけれども、新鮮な心を持って心を開いて、そして、学んでいきたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。で、この最初の言葉で私たちが考える、あるいは気がつくのは、主が私たちの羊飼いであるということは、私たちは羊であるということなんですけれども、で、その羊という 動物の特徴というんですかね、に学ぶところがあるかなというふうに思うんですけれども、もしこれがカメであるならば、どうして羊かなと僕考えてみたんですけれども、他の動物だったらどうなのか。カメというカメの特徴というのは、例えばゆっくりとか動きが遅いとかですけれども、日本にはウサギとカメという競争の話があるように、着実にこう進んでいくというそういうようなイメージもあるかもしれないですけれども、羊の場合は何なんだろうというふうに考えたときに、そして、羊飼いがいて羊がいる、明らかなことは羊は羊飼いなしでは生きていけない動物である。弱い羊飼いを頼りにしていける動物であるということですね。そしてその羊飼いに従っていくときに、羊は羊らしい生活ができるんだ。その辺にも私たちに教訓があるのではないかと思います。私たちが人間らしく生きるために必要なものは何か。それは私たちの創造者である神を知ることであり、若い日にあなたの作り主を覚えなさいという言葉、有名な言葉がありますけれども、そしてその方と一緒に、その方に従って生きるときに、私たちは人間らしく、最も人間らしく生きることができるということだと思います。で、羊なんですけれども、羊は人間の場合は神様を認めるとか従うということに抵抗があって、なぜかというとやっぱりプライドがあるんだと思うんです。でプライドの高い羊っていうのはどういう感じなのかなというふうに想像してみると、滑稽な姿になるかもしれないですけれども、従うのは嫌だという、ですけれども、ですから羊はへりくだっているんだと思うんです、羊飼いの前でそれでそこからも私たちは学べるのかなというふうに思います。ペテロが第一ペテロの手紙の5章のところで、神は高ぶるもの、英語だとプラウドという言葉になりますけれども、プライドの高い人には敵を敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるという言葉、これはヤコブにもありますし、箴言の中にも同じ教えがあります。そして羊飼いと羊の関係というのが、私たちと私たちの神、創造者である私たちの神、救い主である神との関係であるんだということです。で、羊飼いの羊の数え方なんですけれども、1,2,3,4 とか he, who, me とかそういうふうにやらないみたいですよ。名前で数える。で、それは私たち人間の場合も同じだと思います。何億人いようが、何十億人いようが、神様は私たち一人一人を知っておられ、そして愛しておられる。ですから、じゃあ何十億人をその名前で数えたら、私たち人間が数えれば日が暮れてしまいますけれども、神様はもう一瞬に数える、それもできるんだと思います。ですけれども、私たち一人一人を名前で知っておられる。私たち以上に私たちのことを知っておられるのが、私たちの羊飼いである神様、創造者である神様であると思います。そして私たちは神様を信じているものですから、神様を知っている幸いというのはあります。ですけれども、神様に知られている幸いの方が大きいかなというふうにも思います。私たちはそのことをあんまり考えないかもしれないですけれども、それは大事なことであり、素晴らしいことである。神様に知られている幸いですね。 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。これはよく私たちはこの緑の牧場っていうか、それをそう、私も今までそのイメージしかなかったんですけれども、今回このメッセージの準備をしてた時に、割とこう現実的な、指摘がありました。婚約者であるとか、頻繁にそのパレスチナに足を運ぶその聖書学者たちの話によると、パレスチナのアラノの 70% は砂漠だったんですよ。そんな緑のところなんてないよって。ですから そうなんだっていう感じでですね。そしてもう一つ、そういうことをこう詳しく学んでいる人の話によると、パレスチナの荒野に生きる動物の一番の死因というのは溺死である。ですから鉄砲水のようなものだと思うんですけれども、普段は水の少ない川のないところ、あるいはほんの少ししか水のないところにこう濁流がこう来て、そして動物を飲み込んでしまう、動物が溺れて死んでしまうという、そういうことをらしいです。そういう意味で、違った意味でイメージで、主を私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりというのも、その水の大切さですね、安心して飲める大切さというのも、そういうところからあるのかなというふうに思います。これが実際の写真ですよということで、ですから緑の牧場というよりも茶色なんですけれども、ゴツゴツしているようなところで、確かに羊飼いが先頭を歩いていますけれども、羊たちが、じゃあ羊飼いは何をしてくれるのかというと、こういう本当に水の少ない、どこに草があるんだ、岩を食べてるのかっていう、石を食べるのかっていうようなところなんですけれども、そのパレスチナの荒野において、地中海から来る風というのが湿気を水分があるということで、その水分によってこういうところでも草が生えるんだそうです。具体的にはこんな感じでです。そしてそれをさっきの絵の中にも食べているようなところもありましたけれども、羊は食べる。でそれはですから、たくさんはないんですよ。ですけれども、羊飼いはどこに行けばそれがあって、そして羊に十分な食事、その日に十分な食事というようなイメージですよね。食べ放題、というようなイメージよりも、羊がその日に生きていく日ごとの糧を今日もお与えくださいという私たちの祈りにありますけれども、それをこう実践しているような生活が羊飼いと羊の関係なのかなというふうに思います。そして、羊飼い後をこうついていくわけですけれども、この歌は次の一節では、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれますという言葉があります。ということは、主の羊であっても私たちは時々魂を生き返らせていただく必要があるということですね。ですから、主の羊であれば何の問題もないという、そういう生活ではない、現実ではないということだと思います。落ち込むこともあるということですね。心も折れてしまうこともある。そういう時に、主は私の魂を生き返らせてくださると歌っているのがこの歌ですね。主ができる、いろいろな問題はある、他の羊との問題もあるのかもしれないですけれども、ですけれども、主が私の魂を生き返らせてください。そして とても大事な言葉は皆のためにという、主の名のために、私たちの主の祈りはそこで始まってますけれども、皆が崇められますようにということで始まってますけれども、自分たちのためというよりも、自分のためというよりも皆のために、自分が中心ではなくて神様が中心であり、神様が一番である、そのために私たちを義の道に導かれるということですね。ですから自分に、頼るのではなくて主により頼む、そして自分の悟りに頼らないというのが、この私たちの目標聖句にもなった箴言の3章の言葉でありますけれども、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、あるいは主を認めよ、主があなたの道をまっすぐにされる、自分を知恵あるものと考える。ですから自分を知恵あるものと考える羊はちょっとかわいそうというか、そういう羊はこうどっか行っちゃうんじゃないでしょうかね。いや自分の方がこの辺はよく知っているよっていうような感じになるのかもしれないです。主を恐れ悪から遠ざかる、それはあなたの体に癒しの癒しとなり、あなたの骨に潤いとなりますよということで、ですから主の皆のために私たちを義の道に導かれる。義の道というのは神様の道だと思います。神様と一緒に歩む道だと思います。そこに私たちの幸いもあり、健康もあり、喜びもありという、そういう道であると思います。そしてそうであっても、次の言葉がまたありますね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。死の影の谷があり、そして災いもあります。ですけれども、それを恐れなくていいんだ、私たち主の羊の場合は恐れなくていいんだ。どうしてですか？あなたが私と共におられますか？それが私たちの強みというか、力の源というか、平安の源、土台であるということだと思います。そしてあなたの羊飼いが持っているあなたの道とあなたの杖、それが私の慰めですという歌ですね。ですから私たちが主の羊になれば問題はなくなりますよという約束は聖書にないです。逆にイエス様が約束されたのは、世にあっては苦難がありますという約束です。ですけれども、それで、倒れちゃうんじゃないよ、ノックアウトを食らってしまうんじゃないよ、勇気を持って生きることができるよ、私はすでに世に立ったというふうにイエス様は言われます。ですから私と一緒にいれば、私に従って歩めば、あなたも私と同じように勝利者であるということですね。ですからここでは、これは旧約聖書の言葉ですが、まだ十字架も知らない時ですね。十字架が起こっていない時であり、復活も起こっていない時ですから、私たちクリスチャンにとってこの鞭と杖というのは、あなたの十字架と復活、それが私たちの慰めですというふうに言えると思いますね。それが私たちの平安です。私たちの希望です。ですから主が私たちの羊飼いであり、主の羊であるということは、問題に支配されない生活である。テサロニケを学んだ時に、私たちが五章の中に、これもとても有名な言葉でありますけれども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてにおいて感謝しなさい それは問題に支配されない生活ですね。問題はあります。ですから選択はそれに支配されてしまうか、主の御国と主の支配ですから、主の支配の中にいるか、問題の支配の中で生きるか、どっちかです。私たちは主の支配の中に生きる、主の御国の中に生きるということですね。ですからいつも喜んで、喜ぶことができる、そして絶えず祈っていることができる、賛美することができる、そして全てにおいて神様ありがとうございますと感謝の生活ができるということです。それで次の言葉もすごい言葉でありますけれども、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。その最初の部分がすごいです。私の敵の前でっていう、敵の 前では私たちは大抵逃げるとか隠れるとかそういう動作に出るのが普通でありますけれども、主が羊飼いの場合はそうじゃないよっていうことで、私たちのために主が食事を整えてくださる、主が料理をして、そしてテーブルにこう食費を持ってくれるようなイメージでしょうか。主が羊飼いであるというその時点でも主はどれだけへりくだって私たちのために低く、ご自分を低くしてくださっているのかというところありますけれども、ここでは、食事を整えて、そして私たちの私たちの頭に油を注いでくださる、そして私たちの杯は溢れています。いっぱい入ってますというのは溢れているということですよね。溢れている場合には私たちは分かち合えることができる。ほんの少ししかないと分かち合うのは厳しいですけれども、溢れているんです。それが私たちの主の羊としての生活であるということですね。パウロもローマの8章のところでこういう言葉ですね、非常に力強い言葉を分かち合ってくれていますけれども、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるのか。そして確かにこの世の中においてさまざまな災いがあるよ、苦しみがあるよ、迫害があるよ、死もあるよ、ですけれどもそれらの中にあってというふうにパウロは続けます。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全ての問題の中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。主の十字架と復活、それが私たちの慰めです、希望です、力です。ですから、敵の前で私たちをの食事を整えてください。ですから問題も死の手にかかるとおかずになってしまう、ご飯のおかずで、それを私たちは問題というのは受け入れなくてはいけない問題があるわけなんですけれども、それでもそれは私たちを壊してしまうのではなくて、私たちを弱くしてしまうのではなくて、逆に強くしてくれるものとして神様は用いてくださるということです。そして、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。この言葉、選んでる言葉がすごいですね。最後追ってくるって、何が追ってくる、敵が食事の敵の前でこう食事をしているその敵が追ってくるのではなくて、慈しみと 恵みとが私を追ってくる。それはすごい描写じゃないですかね。神様の愛というのはそういうものだ、神様の恵みというのはそういうものだということを、そういう神様が私たちの羊飼いであり、私たちはその方の羊である。で、罪に関する一つの定義というのがあるかなというふうに思うんですけれども、こういう定義はどうでしょう。罪というのは神の愛に対する無駄な抵抗である。無駄なことなんですよ、罪というのは。神様が私たちを愛してくださっている、私たちに素晴らしいものを与えてくださろうとしている神のに、私たちはその神の愛に包まれている。そうなのにその方に逆らうというのは無駄な抵抗であるということですね。テレビのドラマで犯人がこう逃げていって、そしてもう警察に追われて警察が包囲してしまう。で、大抵いう言葉は無駄な抵抗をやめて出てきなさいっていう。ですから神様を受け入れるというのは無駄な抵抗をやめる、そしてその神様の愛を受け入れる、神様に従う。で、神様は私たちに手錠をかけたりしないですよ。よく帰ってきたっていうふうに私たちを受け入れてくださる、そういう神様です。ですからその愛というのは、この追ってくるような愛というのはパウロのことも捉えた。そしてパウロは私たちに、パウロの力はどこから来てるんですか、パウロあなたのそのエネルギーというのはどこから来てるんですか、キリストの愛からだよ、キリストの愛がもう私を捉えているんだ、囲まれているんだ、包囲されているんだ、追っかけてくるんだという表現ですね。ですから私たちは神の愛に包囲されて、捉えられて、神の圧倒的な愛に降参して圧倒的な勝利者となる、そういう、それがクリスチャンとなるということだと思います。神様の圧倒的な愛に参ったという、十字架の愛というのはそういう愛だと思いますね。誰も止めることができない、何も変えることができない、その愛で神様は迫ってくださる、追いかけてきてくださる。無駄な抵抗をやめてその愛を受け入れる。そうすれば私たちはその圧倒的な愛によって、圧倒的な神様と一緒に圧倒的な勝利者となる。それがクリスチャン生活であると思います。で、最後に、私はいつまでも死の家に住まいましょう。この死の家というのは間違いなくダビデの時代であるならば、神殿を指しているんでしょうね。神殿の手前であるならば幕屋、主の幕屋を指しているんだと思うんですけれども、そこには住めないですから、そこはどういう場所かというと礼拝をする場所だと思います。ですからここで求めているのは、このダビデが書いたとして、ダビデが言っているのは、神様に礼拝を捧げるということを求めているんじゃないかなというふうに思うんですね。で、それを表している詩編というのが詩編の27という27編の最初の部分にあるんですけれども、4節から6節、最初の部分から読むともっといいんですけれども、さまざまな問題に苦しんでいる、そしてその苦しみの中にあっても、この詩編、この歌を書いた人はこういうことを言います。 一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り、これは23編と同じ表現ですけれども、主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために、それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。その礼拝の中で、主の家で捧げる礼拝の中で神様はそうしてくださるというようなイメージだと思います。私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるから、私今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる、敵で苦しんでいるんですよ、いろんな苦しみ問題で。その中でも礼拝を求める、私は一つだけ求めることがある、それは命の日の限り死の宮に行くことだ、いることだということをですね。それで私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げる、これは礼拝です。そして主に褒め歌を歌おう、これは礼拝です。ですから最後の詩編の23編の最後の言葉というのは、命の日の限り慈しみと恵みが私を追っていく、私はいつまでも主の家に住まいましょうというのは、そういうイメージだと思います。礼拝を捧げたい、一つだけ私が求めること、それは神様を、神様のことを考えて、そして神様に礼拝を捧げることです、賛美を捧げることです。そういうことを言っているのかなというふうに思います。ですから礼拝というのは大事だという、大事であり素晴らしいことなんだということです。最高のことなんだ、そのことを私たちは覚えたいですね。そして、私イエス様が来てくださいましたから、これは旧約聖書の詩編でありますから、十字架がもうそこにはまだない、そして復活もないですけれども、イエス様が来られて、イエス様は私たちに、私たちが住むだけではなく、住みたいと思うだけではなく、神様も住みたいと思っておられるんだということも教えてくださってますね。ヨハネの14章の23節、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちは父とイエス様と御霊も一緒にその人のところに来て、その人と共に住みます。これは素晴らしいですね。そういう関係です。それがクリスチャン生活です。それが救いですということだと思います。私たちが、イエス様は神様はいろいろなイメージを持って私たちと神様の関係を教えてくださってますけれども、ヨハネの福音書の中で有名なのは、私はブドウの木、あなた方は枝です。それは動きのないイメージでありますけれども、そのつながりの大切さを教えています。で今回のその10章のところでは、イエス様は私は良い羊飼いです、良い羊飼いは羊のため命を捨てます、そしてそのイメージから、でそれを言われている時に間違いなくイエス様の頭の中にあったのは旧約聖書の羊飼いのイメージだと思います。23編もあったと思います。ですから今日は23編に行ったんですけれども、羊飼いと羊の関係になると動きもあります。ですから私たちの生活にいろいろな動きがあって、問題があって、という中にあって、これは私たちにとってはよりこう身近に感じられるイメージかなというふうに思います。それでは最後にこの詩編をみんなで読んで、一緒に読んで終わりにしたいと思います。お願いします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、 憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの意志とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の影、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。お祈りします。愛する父なる神様、私たちにダビデを通して、聖書を通してこの詩編を与えてくださったことを感謝します。この詩編を通して私たちは、私たちとあなたの関係について学んでいます。どうぞ私たちが、この詩編が教えてくれているあなたとの関係を、日々の生活の中でそのことを覚えて、あるいはこの詩編を口ずさみながら、あなたと共に歩むことができますように。確かにさまざまな問題はありますけれども、主が私の羊飼いであるということで、私たちは勇気を、そして平安を与えられて、あなたと共に歩み続けることができますように、お互いに励まし合って歩み続けることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは